食堂で行われる山崎まさよしさんの贅沢なライブ、生きた音楽で気持ちのいい夏のひとときを過ごしませんか？番組ホームページで詳しい応募方法をチェックしてください。締め切りは8月7日金曜日です。
探しに出かけましょう。ミサワ
4時です。
ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。はい、もう暑い日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？あのね、もうちょっとね、もう笑いしか出てこない事件があったんですけれども、この間ね、ちょっと本当に外見は海外にあるようなこじゃれたイタリアンのお店があったんですよ。でそこに入って、なんか皆さんちょっとワインをたしなんでいらっしゃったりとか、おしゃれなパエリアを食べていらっしゃったりとかあったんですけども、まず最初に、あ、じゃあサラダでも頼もうと思って、シーザーサラダって書かれた項目があったので頼んだんですね。
定番ですね。
そうそうそう。それで、であのシーザーサラダお待ちどさまでしたってこう来て、んって思ったのが、
はい、
あのシーザーサラダってまずどういうものを想像されますか？
そうですね、レタスがあって、でその上に、チーズとシーザースドレッシングとクルトンが乗ってるやつ、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、クルトンね、
はい、
おしゃれなクルトンね。
そうですね。
でチーズがミョニョって乗っててね、わ、はい、かりますよね。それがまずシーザーサラダの普通のイメージですよね。そうですね、
テンプレートのイメージがありますね。
出てきたのがですね、
はい、
なんか白い薄い、
はい、
なんかよくわからないレタスと思われるものの塊と、
はい、
貝割れ、
貝割れ、
貝割れがモサモサってかかってて、
はい、
でさらにキュウリがパラパラってかかってて、
そう、
もうクルトンの影もなく、イタリアンドレッシングなのかと思われるようなドレッシングがなんかちょっと透明の
白、
酸っぱい、
夜はよくある白っぽい色のやつ。
白っぽくない、全然チーズ感とか一切ない、ない、なんか透明の酸っぱいやつ
一般的な野菜サラダみたいなのが出てきた、
うん、まあ、いわゆるどう見てもシーザーサラダじゃない、
はい、それもう普通にあった野菜乗っけた感じですよね。
なんか家庭で余り物乗っけたのかみたいなでそれが840円だった
の。高い
でどう見ても、
はい、
私が計算するに100円ぐらいの素材でしかできてないんですよ
しかももうシーザーサラダじゃない
で私はまあそのシーザーサラダとはじゃあどういう定義のものを指して表記してあるのかっていうのを調べたら、はい、まずそのロメインレタスがメインで使われているものがまず一番大事、
うんうんうん、
まずそれさえ使っていないものはシーザーサラダじゃない
レタスかなっていうレタスが乗ってただけの
しかも全部白いレタスね、全部
なんか芯のところ、
そう、芯で白っぽいやつでだから、いやだったらいいんですよ、じゃあうちではそういうサラダしか出しませんだったらそれでいいんですけど、はい、うん、せめて貝割れサラダとか書いてくれれば心の準備ができるじゃないですか。
そうですね、シーザーサラダはちょっと項目から消した方がいいかもしれないですね。
もうなぜ、はい、なぜこれをシーザーサラダと表記したのか本当に疑問に思ったままそこを出たんですよ
もういっそ他のサラダと間違えたんじゃないですかね。
で極めつけがですね、はい、このムシムシと暑い中なのに
お店のクーラーが壊れてたんですよ。もうやめてと思って
暑い中で
暑い中でだから自称シーザーサラダというわけのわからない物体を食べさせられたっていう、もうお願いですから表記を変えてくださいそしたらあの私もちゃんと認識しますから
そうですね、かいわれサラダ
とかね、
はい、
もうなんかちょっともうロメインレタスじゃないものはシーザーサラダじゃないんだとお願いします。はい、ということで日本ナレーション駅研究所プレゼンツ椎名ヘキルみたいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキルみたいラジオ、
アンダーワールドからネバーモアお送りしました。
みたいラジオ、
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、椎名ヘキルみたいラジオ。さあ北たん、今週は、
はい、おはようございます、北です。
おはようご、北にゃにゃにゃにゃにゃ、
噛んだ噛んだ、ごまかしたぞ。梅雨明け宣言もされまして、
はい、
海の日も過ぎまして、
過ぎた、
はい、本格的に暑くなってきましたね。
ぐったりね、
はい、
うん、
そんなぐったりしてる皆さんは熱中症にならないために、うん、水分の他に塩などのミネラルも大事です。
大事ね、
はい、
塩分大事ね。
そうですね、塩分大事です。
うん、
というわけで美味しくミネラルを摂取していただこうと思いまして、今週は2015年夏の酸っぱいお菓子特集です。
夏らしい、
はい、じゃあまずは江崎グリコポッキーサマーソルティ。
ポッキー、
はい、こちらはですね、
うん、
ミルクチョコレートの表面に塩と砂糖の結晶をトッピングしたポッキーです。
結晶、
結晶
何かしら、はい、じゃあ食べてみましょうか。
ぜひぜひ。
なんか箱が爽やかですね、シルバーで。
白とシルバーのしましま模様でキラキラしているんですけどね。
涼しさをこう醸し出していますね、
はい、よいしょ。では
一本どうぞ。
はい、いただきまーす。あ、ほんとだ。周りにつぶつぶしたものが何かついてる、透明の。
はい。
いただきます。
はい。
うん、おいしい。うん。
冷蔵庫でね、冷やすとより、
へえへえ。
美味しさが増すということで、直前まで冷やしてきました。
甘しょっぱい。あ、間違いない美味しさだね。
本当ですか。
うん、期待を裏切らない。
はい。こちらね、夏でも、チョコレートを美味しく食べていただくために塩を効かせていて、
うん、
一箱分で指で一つまみ分ぐらいのお塩を使ってるらしいです。
あ、でもかなりそのしょっぱさは伝わってきますね。
はい。
食べた後もこう塩分が残る感じ。
うん、
うん。
甘さと一緒にね、取れるからいいかもしれないですね。
これたくさん食べちゃいそう。
はい。
美味しい。
はい。続きまして、
はい、
森永製菓さんより。
うん。
おなじみのダースなんですが、
出たな、ダース、
はい、こちらは塩レモン味、6月の30日に発売していまして、レモンの風味をよく効かせ塩のアクセントを入れた期間限定です。
どういう感じだろう、あんまりイメージが、
はい、パッケージの方もね、薄いレモンイエローに塩漬けのレモンの写真が入っているんですが、
うん、南国チックだね。
そうですね、ちょっと、
うん、うん、
周りは普通のミルクチョコレートですね。
あ、なんか、あ、もうすでにレモンの匂いがしますね。はい、いただきまーす。ん？
いかがですか？割ると中が白い。
うん。
ん？酸っぱいですか？
あとから、レモンも、
はい、
うんうんうんうん。なんかレモンの風味が、後からもわーっと。
もわっと。
もわっときますね。でも、塩っぽいかと言われると、
はい、
甘さの方が、もう糖度がかなり強いので。
じゃあ周りのチョコレートの方が強くて、
うん。そうですね。
そこにレモンの爽やかさが。
うん。でもレモンの爽やかさは、
はい、
なんか、ちょっとチーズケーキみたいな感じになって美味しいかも。うん。レアチーズケーキみたいな感じに。
なるほど、なるほど。
うん、ね。なってますね。
レモン使ったりしますからね。
なんかレモンパイみたいな。
へ、
うん、味がしますね。
はい。さて、続きまして、ヘキルさんが酸っぱさにちょっと慣れてきたところで、
ん
より酸っぱいものを。
なんか全体的に酸っぱそうなパッケージですね、
はい。はい。こちらはですね、カルビーポテトチップス、スーパー酸っぱいレモン味。
もうスーパーとかさ、もう、みんな盛りすぎなんだってば。
はい。スーパーにさらに酸っぱいレモン味で、見た目も、ど真ん中にレモンがダーンと来てるパッケージなんですけど、うん、
スーパー酸っぱいレモンなんですね。はい。はい、
こちら、期間限定のカルビー史上最高に酸っぱいポテトチップスです。
なんでそれを目指しちゃったんだろう。カルビーさんは。
なんでもう、カルビーのポテトチップスを食べ慣れた方にも、驚かせて楽しませたいっていう開発者の純粋な思いから生まれたそうなんですけれども。
もう開発者的には中途半端なことはしないで、ベクトル振り切った方がいいんじゃない、はい、っていうことですね。
は
い。
最初はね、純粋にジャガイモに合う酸味を目指してたそうなんですけれども、そこから、うん、だったら振り切ろうと思って。
さすがはね、開発者は冒険者だからね。はい、
結果、パッケージにも書いてあるんですけれども、カルビー史上最高にやばいやつがやってきた。あなたは食べきることができるか。
まあ、食べきれない前提なんだね、これね。
はい、サイトの方でも、
うん、
食べられますか？挑戦状ですって書いてあって、なんか違う方法を目指してしまったな。
何を目指しちゃったんですかね、カルビーさんはね。は
い、というわけで、ぜひチャレンジしていただきたいと思います。はい、
あ、匂いが、もうすごいなぁ。
酸っぱい。
酸っぱいよ、この匂いがもう部屋の中に。
はい、
うわ、
なんか、お酢の瓶を直接開けた時みたいな。
これは、これ、後から部屋に入ってきた人、はい、すっごい匂うと思う。いただきます。
どうぞ。2、3枚どうぞ、バクバク。
うん、
これね、下の方にワーリング、酸味の感じ方には個人差がありますが、苦手な方はご注意くださいって書いてあるぐらい。
ごめん、今2枚目なんですけど、はい、舌が酸っぱい、もう。ほんと、すごい酸っぱい。
かなり、 あ、今バクバク。はい。
女の人の方が大丈夫かも。
ああ。
例えば、サラダドレッシングとかで、酸っぱめのお酢が効いたビネガー系のが大丈夫な人は、まあまあ食べられると思うんですけど、
はい、
苦手な方は私今3枚食べたんですけど、はい、かなり酸っぱいので、あ、もう助けてってなる可能性が高いですね。なんかこの酸っぱさを感じながらお肉を食べたらちょうどいいかもしれない。
ああ、なんかと合わせながらだったらちょうどいいかもしれない。うん、
と思いました。
はい。ありがとうございます。
はい。
はい。というわけでいかがでしたでしょうか。夏場ね、こまめに水分と酸っぱさを補給してくださいね。というわけで今週は2015年夏の酸っぱいお菓子特集でした。
ありがとう、きたたん。ミューズの最新アルバムドローンズからマーシーでした。
ミサイラジオ
東京 FM からお送りしています、椎名ヘキルミタイラジオ。ここからはヘキオタ紹介していきます。はい、まずはちゃかちゃん、岐阜県は佐合幸男さんからです。お、いいですね、初中お見舞いはがきですか。
あ、
いいね、いいね、はがき数がほら、おはがきじゃなくて今メールが多いからね、風流ですね。
そうですね、
いいです
ね。
はい、ありがとうございます。おはようございます、ヘキルさん。おはようございます。7月26日に消防設備士試験を受験することになって、受験票が届き、写真を貼って当日に持参することと書かれていました。指定サイズの写真を持っていなかった私は、スーパーなどの店の外に設置されている証明写真機へ行ったのですが、プリクラみたいに選べるモードが出てきてびっくりしました。メニュー1、エクセレントモード。
お、
2、肌美プラス、これ美肌モードってことかな、
ですかね。
その3、男前プラス。
ほう。
その4、レギュラータイプ。男前プラスを選んだら大きい音声案内で、男前プラスで撮影しますと外にいる人にも聞こえるのでとても恥ずかしかったです。男前プラスは顔色と肌の補正をしてくれまして、私のような色白な肌を 健康肌に変えてくれました。こんなのあるんです ね、 今ね、
男前プラスって面白いですね。
すごい、男前プラスであ
、男前になりたいんだなって周りに思われてしまう、
いやでもこのエクセレントモードが気になります ね、
ね、
これ全部つくってことなんですかね。
そうですね、肌も美しくなって男前になって、
うん、困るなそれもな。いやだけど佐藤さん頑張ってらっしゃると思うんですね、うん、もうねこれ ね、
ね、今日これからこれからですね。
あ、これからか、
そっか、26日ってことは、
うん、頑張るね、頑張れ頑張れ本当だよ、頑張ってね、はい、はい、ドキドキしますね逆に ね、 ね、さあそして、広島買い出し機構さんからです。転職した会社で初ボーナスが支給されたので、それで母に何かプレゼントしたいと思っていたのですが、何をあげれば喜んでくれるんだろうとずっと悩んでいました。そして先日の3連休、実家に帰省した僕は久々に母と一緒に買い物に出かけました。その時母がお店に展示されている美顔器を手に取り、これ使ったら若返るかなと言ったのを聞き、じゃあそれボーナスで買ってあげるわとプレゼントすることにしました。初ボーナスのプレゼントが美顔器。まあ母にはいつまでも老け込まずいてほしいということで、母も喜んでくれたし、我ながらいいプレゼントだったと思いますと。
おー、いいですね、親孝行。
なんかお母様も美顔器を手に取ってっていうのが可愛いなと思って、うん、で、ね、やっぱりいつまでも女性でありたいなっていうのが伝わってきますよね、うん、これこそ男前じゃない？なんか
確かにね、
いいことをしたよね。はい、いいおはがきありがとうございます。さあそして京都市は四季春風さんからです。おはようございます。先週の放送を聞きながら思ったのですが、確かに二の腕もいいです。でも夏といえば生足太ももだと思います。いい季節になったものですね。以上、ヘキワタでした。
衝動から幕開ける運命たち、待つのは希望か絶望か、赤く錆びた時よの歯車が今きしんで嗚う、静寂をかき消すとこの胸を引き裂く嵐、体中暴れ出す獅子よが叫ぶ想い、
ラジオをお聞きの皆さん、椎名ヘキルさん、はじめまして、ハイサーイ、みちです。この度、両 A 面シングル、Cry for the Truth、Secret Sky でデビューさせていただきました。私は沖縄県沖縄市出身の19歳、沖縄から東京に上京して1ヶ月が経ちました。今お聴きいただいている曲は、両 A 面のうち、Cry for the Truth なんですが、この曲はテレビアニメ六花の勇者のオープニングテーマ曲となっています。この曲はすごく起伏が激しいアップチューンの曲で、この歌詞と六花の勇者の物語はすごくリンクしているので、この曲に六花の勇者の魅力や戦いのシーンなどそういうのがすっごい凝縮されているので、この曲を聴いた後に六花の勇者を見ていただくと2倍3倍4倍楽しめると思いますので、ぜひお聴きください。そして見たいラジオということで、私未知の見たいですが、沖縄には遊園地がなくて、唯一絶叫系っていうものがチンブルゲーラーという縦回転する360度に縦回転する乗り物しかなくてですね、 なので富士急ハイランドに行ってみたいと思ってます。そして仕事面では一人でも多くの人に私を知っていただいて、いろいろなところでライブやイベントをできたらいいなと思ってます。というわけで以上、みちでした。よろしく。
はい、コメントありがとうございます。もうこちらの方に来たらどんどん絶叫系のマシンを乗り尽くしてほしいと思います。ということでお送りした曲はみちのデビューシングル Cry for the Truth でした。
みたいラジオ、
日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキルみたいラジオ、いかがでしたか。ラジオネーム椎名さんからのリクエスト、私椎名ヘキルで熱風を聞きながらエンディングのお時間です。まあ暑いですから熱風ちょうどいいなって思いました。さてここでライブのお知らせです。椎名ヘキルマンスリーアコースティックライブ、毎月ヘキってやっちゃうぞ。公演日は8月1日、9月5日、10月4日、11月1日昼夜2回公演。会場は代官山、晴れたら空に豆まいて。チケットの一般発売はチケットボードより随時発売されていますので、詳しくは公式サイトをチェックしてみてください。もうね、今度の土曜日ですからね、
はい、
はい、楽しみにしていてください。さあ番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 102-8080、東京 FM 椎名ヘキルみたいラジオ。メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp です。はい、そろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週もみたいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の椎名のみたい、もうすぐマンスリーライブ1段目、懐かしい曲をお送りしてみたい、たい、たい、何かな。
椎名ヘキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。ザ・プリンスパークタワー東京が送るホテルで楽しむ大人のための音楽フェス、東京ミュージッククルーズ。東京 FM 公演、8月13日木曜、14日金曜開催。アンサリー、ケイコリー、サラオレイン、トキアサコ&モア。詳しくは東京ミュージッククルーズで検索。
音楽と音響にこだわるクラシックファンへ、 高音質衛星デジタルラジオミュージックバードの本格オーディオチャンネル The Audio、 オーディオ評論家が選ぶいい音だけを集めた番組ベストサウンドでは、山内忠がなんと100枚を選曲。室内楽からオーケストラ、バロックから現代まで、数あるクラシックのディスクの中から山内忠が選んだ100枚、珠玉の優秀録音ディスクをお楽しみください。ベストサウンド、オーディオ評論家が選ぶ優秀録音版、詳しくはミュージックバードで検索。